Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
飛べるよ、いつか夢見た大空を、今日もそう信じて、手を広げよう。
キャサリンの出過ぎた杭は打たれない。はい、皆さんこんにちは。4月18日です。キャサリンの出過ぎた杭は打たれないのお時間がやってまいりました。今日はですね、私キャサリンが、事前にちょっと収録をさせていただいてきたものを皆さんにお聞きいただきたいと思っております。今日のゲストの方なんですけれども、皆さんはローフードなんて聞いたことありますか？今ねブームだと思うんですよ、ローフード。私このローフードってね、カロリーが低いフード、あの低いというローのフードだと思ってたんですが、実はこれローフードっていうのはね、生っていうことなんですよね。あのそういうことをね、教えてくださっている方、ローフード界の私はね美魔女だって言ってます。本当に綺麗な先生なんです。その松本真美先生、この方のお話をね伺ってきております。まあなんて言うんでしょうかね、私ローフードってね、いろんな方のあの先生のもうあのお食事ねいただいたことがあるんですけども、確かにまあ健康的だと思います。酵素たっぷりなのでね。ただね、あのなんだろう、あんまりこう私ローフードを自分で取り入れようってなかなかこう思わなかったんですが、このマミ先生のローフードに出会って、わあなんだっていうね衝撃が走ったんです。それは何かって言ったらね、とにかくねもうダイナミックなんですよね。お料理の色合いが綺麗だし、で何よりねお味の方がすごく美味しいんですよ。まあこれだったらね私続けれるって思って、本当に私の生活をね変えてくださった先生でもあります。今日そのねローフード界の美魔女、松本真美先生のお話をゆっくりとお聞きください。
想像できる互いの美しか立ち変わらない、今任さね合わすのは難しい。
はい、ではですね今日は、マミ先生、ローフードのマミ先生、ローフードといえばこの方という、私にとってはもう本当にローフードのね師匠なんですが、ではマミ先生どうぞ。
はい、こんにちは。
こんにちは。今日はね実は西区、神戸市西区にあるはちみつ文庫さんで、今ね午前中マミ先生のなんとローフードのお教室をやってたんですよね、
はい、
で今まだ生徒さんたちがですね今この公開録音の前にいてくださってます。さあで、リスナーの皆様からしたら、さあローフードって何だろうかとかね、いろいろ思うかもしれないんですが、とにかく私がこうやってラジオに出ていただくということは、そんじょそこらの方ではないことだけは間違いないでございます。まずね先生の方から直接自己紹介ちょっとねしていただけたらなと思います。はい、どうぞ。
はい、はじめまして、私松本真美と申します。はい、まあ、この度ローフードの、教室をこちらのはちみつ文庫さんの方でさせていただいてるんですけれども、まあ私がローフードに携わるのはだいたい5年ぐらい前からになります。まあローフードって何かっていうお話をちょっとね、はい、やっぱりしなきゃいけないと思うんですけど、まあ、ローフードのローっていうのは生っていう意味なんですね。カロリーの低いローじゃなくて、ローなんですね。
よく間違えますよね。
そうそうそうそう。だから、カロリーが 低いかどうかっていうのはまた別問題にして、うん、まずローフードっていうのはその生の食材、うん、まあ、生といっても基本的にローフードは動物性食品は取らないんで、はい、植物性のものばっかりなんですけど、うん、で、まあ、その食物性のものから 生の食材を使って、うん、何を食べるか何をどうするかって言ったら結局酵素を取り入れる、
うん、酵素がでっっていうか一番大事なんですね。
酵素を取り入れるための食事法なんです。だからね、いろんな食事法今ありますけれども、うん、まあローフードはその中で酵素に特化してっていうのか、酵素を取る、うん、酵素っていうのは、うん、もういろんな食物、私たちの体にももちろん持ってるんですけど、うん、野菜とかその果物とかにもってあるもので、うん、加熱することによってね失われちゃうんですよ、うん、
へえ、じゃあ
だから、まあ、そうそう、だから加熱をしないで、うん、取り入れましょうっていうのが酵素なんですね。
うん、
で私たちの体に酵素っていうのはこう生まれた時から持ってるんですけど、うん、もう残念なことに酵素っていうのは本当にもう年を取る年々こう減ってくる、もう上がることはまずないような。
どこかまではピークで上がるんですか？20歳ぐらいまでは。
あ、もう
持ってるものが、
もう生まれたからもうずっと下がっていきますね。
50代なんていうのはどれぐらいでしょう
ね。私もそれは知らないですけど、まあ、あまり
かなりね。
だからその老化現象っていうのは、
う
ん、結局酵素の働きが鈍ってるからなんですね。代謝が悪い、
うんうんうん、
もう50にもなったら痩せませんよね。
全然
頑張って
ませんよ、ね、まだまだ。いや先生はスリムですよ。先生はスリムで美魔女って言われてるんで、やっぱりさすがにこのローフードのおかげだと思いますけど、もう私なんて同じようなご飯食べてたら痩せるどころかね、年々減らさないとちょっとやばいかなっていう。
いや私このね3連休あるじゃないですか、
うんうんうん、
息子も帰ってきてお彼岸だったのでおはぎを作ったんです、
はい、
でもまあそんなに家族もいないし、やっぱ1日1個とか食べると、うん、おはぎ1個ってやっぱご飯もう夕に1杯分は必ず、うんうん、それをおやつに食べるという生活をやっぱ3日4日送ると、
うん、
確実に体重増えてました。
おはぎ1個かける3、3日、
はい、
あでもそれぐらいね酵素がやっぱ足りてきてないから。
そうです、 おはぎには酵素含まれてませんから
ね。へえ、じゃあもうあれですね、私たちが酵素不足だっていうこと自体を知らない人の方が多いですよね。
そうですね。だからその、まあ、そのさっきちょっとお話ししてた痩せにくくなったとかっていうのも、
うん、
酵素が足りなくなってるから、
うん、
で老化現象はやっぱり、うん、顔のたるみであったりシワとか、うん、シミとか、
うん、
そういうのも全てやっぱり酵素不足、酵素が減少してきてるからなんですね。
じゃあ高い高い化粧品使うのもいいですけど、何よりもその元々がなくなってる酵素を入れる方が根本的にはやっぱり一番いいっていうことですよね。
まずやっぱり内から綺麗にしていかないと。
マミ、ね、先生のね肌皆さん見てくれてるでしょ。なんでこんな白いのって思いません？
ありがとうございます。
ローフードする前からでももともとあれだったんですか？
らしいですね。なんか
でもそれにも余計ローフードで、
ね、この間母が、うん、母88なんですけど、
はい、
この間母が来て、
うん、
母つわりが重かったらしいんですね。でもう私思う直前までなんかリンゴしか食べれなかったらしいです、うん、
まさしく
老後生活ですよね。
本当や。
で、うん、その本当リンゴしか食べれなくって、うん、でまあ生まれた時にその生み出したサンバさんっていうのが先生が私の顔を見て、うん、もう本当に顔の白いなんかその顔が肌が綺麗っていうのをびっくりしたっていうことをこの間母が言ってて、うん、やっぱりこの母やっぱりお腹にいる時からも、うん、お母さんっていうのは気をつけないと、うん、食べるものっていうのはすごい、
そうですよね、
変わってくると思いますね。
直接いきますもんね。ということはマミ先生生まれる前からもうローフードの先生やったよねぐらいね、うん、ローフードでこう10ヶ月満ちたりっていうことなんでね、すごいですね。
で、まあ、ローフードはその動物性食品を使わないんで、
うん、
うちまあ子供3人育てたんですけど、うん、みんなやっぱりアトピー、私もアトピー体質があるんですけど、
うん、
アトピーがあって牛乳、うん、乳製品良くないっていうのを分かっててもなかなかね、
うん、
もう子供たち30なんですけど、
うん、
あの頃ってなかなか牛乳をこう排除した生活ってできなくて、
できない、ね、
で、うんうん、今やっぱりローフードをやってたら、うん、乳製品を使わないよ ケーキとか、
今日も美味しかったですよね。本当に美味しかったね。うん、
本当にアレルギー持ってるお子さんにこういうのを提供していきたいなと思って、うん、まあ基本的にはそう思ってやってるんです。
まずそこら辺からのスタートっていうかね、思いがあったからなんですよね。でもお子さんはもう今アレルギーは？
アレルギーはね、今ほとんど、次女がアトピーですけど、次女はね、なんか今ちょっと、大酒飲みなんで、酒の飲みすぎで、みたいな、食生活が悪いんだと思いますね。
なるほどね。うんうん。ちゃんとじゃあお母さんが言われるような食生活戻ったらまたね。
多分ね、う
ん、
そうい
う。綺麗になりはるやろけど、この間、一時人魚になりはったの方が。
あれは長女です。
長女の。
あの子はアトピーひどかったんですけど、今は綺麗に。
綺麗なね、お嬢さんなんです。皆さんご存知ですか？もう本当に、人魚のね、なんていうのあれ。
コスチューム
を。ね。本当に海から上がってきた人魚みたい。海で撮ってはったんだけど、すごい綺麗なね、そんな大きなお嬢さんも言い張るように見えないですよね。ねえ。じゃあ、あれですね、今、多分おそらくリスナーの方は今先生のお話で、あ、ローフードって、そういう酵素をね、大事にしたもんだなっていうのが、まあ、大体分かっていただいたかと思うんですが、後半にね、なりましたら、まみ先生の、まあ、ここが違うとおかしいけど、私はね、ちょっと違いが分かるんですよ。ローフードの先生として、もうダイナミック、一言で言うならば。その辺のところをね、また後半でもね、お伺いしたいと思います。また先生、後半よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
We ask that life be kind.
E desiderio
Listening to is FM Gig. Okie dokie.
はい、では後半です。じゃあ後半はですね、マミ先生のローフード。なんかね、こんなんが違うわっていうのを、これ私の感想なんですけど、今ね、目の前にね、今日出てくださった方たちもニコニコしながら見てくださってるんですが、どうですか、マミ先生のローフード、おいしいですか？
美味しい
です。美味しいんですよね。別に、ローフードって、私ね、最初ローフードって、まずいんだと思ってたんです。で、実際、まずかったんですよ。うん。だから、これは私にはローフード向いてないなと思って、ちょっとローフードっていうのから離れてたんだけど、マミ先生の去年かな、お野菜でね、いろいろこう作ってくださったやつをその教えてもらったときに、なんだこの美味しさばっていう。うん。で、最後にね、いつもケーキを作ってくださってて、それをね、いただくんですけど、またそのケーキも美味しいのね。だからね、私はやっぱり多分、ローフードを勉強するとしたら、マミ先生のローフードが一番、私的には、美味しい。おすすめ。で、カラフル。綺麗。うん。
ありがとうございます。
なんですが、多分そんなこと言われたことないですか？言われたことあると思うんですけど。
やっぱりね、ローフードって言ったら、うん、野菜でしょって皆さんおっしゃるんですよ。
うん。
で、野菜、確かに野菜、生野菜、サラダでしょって言われるんですね。
ああ。
まあ確かにそうなんですよ。うん、でも、なんていうのかな、やっぱり、美味しくなかったら元も子もないんで、
うん、
味が薄く、なんていうのか、やっぱ体に塩分とか、まあ、私たちね、年いってきたら、やっぱりいろんなこと気にしますけど、うん、でもやっぱり、美味しくなかったら何も続けられないんで、
うんうん、
私やっぱり、そんな中でも、その食材の中で、できるだけ美味しいと思える、うん、少しちょっと味の濃いめの、美味しいと思えるものを目指してます。
うん、
で、やっぱり、まず第一、見た目、パッと見て、
綺麗。
うわ
もうね、今日も何遍も皆さんね、歓声が上がってましたね。ひゃーひゃーひゃーってもうドレッシング一つでもね、ふわーって
色とりどり、で、形も、やっぱり綺麗、見た目に綺麗、いろんな色の野菜を使って、で、その切り方とか、それもいろいろ工夫をして、もうとにかくカラフルに、もう見た目に楽しくって、もう心が本当に喜ぶ。嬉しくなるような、
本当そうやと思う。
ものをやっぱり出したい、提供したいんですね。で、そして食べたらなお美味しい。
美味しいね。
ケーキなんか特にそうです。もう見た目本当に、うわーって言ってもらって、切り分けて、それを一口食べてもらったとのダブルの喜び。
歓声がね、上がりましたね。美味しいって。
やっぱり醍醐味が私にとって。一番嬉しい瞬間ですね。
いやなかなかね、でも本当に薄味っていうのもまあ大事かもしれないですけど、先生が今言われたように、喜んで楽しめて食べれる、作れるっていうのがやっぱり一番すごい大事ですよね。もうでも本当ね、さっきも話してたんだけど、先生の何だったっけ、ローフードって一言で言うとダイナミック。なんですよね。
私ね、ガサツなんですよ。実は本当に。
でもね、リスナーの皆さんもね、先生こう言われてますけど、見た目全然ガサツに見えないですよ。でもね、お教室出てたらわかります。先生すごい男前なの。
もう手づかみ、手づかみ、つまみ食い。本当にもう、
見た見た。実際に見た。でも、だからこその、この何て言うんかな、バランスがこう、いいとおかしいけど、 まあ、あのいろんな先生もいらっしゃる中でね、まあ、本当にこう見た目も中身もものすごく繊細でっていう先生もいらっしゃる中、マミ先生の場合は見た目と中身めちゃめちゃギャップがあって、だからこう私たち教えてもらってても、あ、なんか自分でもやってっていいんかなっていうね、ね、先生が目の前でポンとつまみ食いしてくれたりとか、ね、だいたいこうガガガガってこんなもんやみたいな、でも分量はちょっとね、その日によってちょっと若干違うじゃないですか。で、そういう時にもうどうするんですか、言ったらもう適当味見ながらなんてね、先生言ってくれるとなんかホッとするよね。ね、みんな笑い転げて今笑いもこらえながら前でね、いてくださってますけど、あの、本当そういうのっていうのがまた魅力だろうと思うんですよね。うん。他にもいろんなことしてあれてるんですよね、先生自身も。ローフード以外にも。
そうですね、食事、うん、まあ、ローフードは、まあや、まあ、5年、6年になりますけど、
うん、
もう、もともとその絵を描くのが好きで。
どんな絵ですか？
だから一時トールペイントとかずっとやってましたよね。トールペイントとか油絵とか、で、水彩とかずっと水墨みたいな、あと、絵手紙帳の水墨帳のとかをやったり、で、あと、まあ、あの、縫い物、人形作ったり、うん、カントリードール作ったり、今はチャームドールって言って、
そ
のバッグにつける人形
をたくさん、ね、なんか似顔絵風みたいなね、
相談をしたり、
すごい、
まあ、傍らセラピーも少々できるように、
うん、そうですよね、勉強もしんの、うんうん、本当ね、幅広くいろんなところでね活躍されてると思うんですけど、あのなんかこうローフードをやっていて、まあ、先生5年って今おっしゃった、私5年には見えないんですけど、
6年
には見えない、もっと10何年かねやってらっしゃるみたいに思うんだけど、あの全くこれからローフードを知らないんだけど、ちょっとかじろうかなとか、うん、ね、ちょっと教えてほしいなっていうようなこう方がいらっしゃったとしたら、ちょっとなんかそういう方に何て言うかな、背中を押すような言葉をなんかちょっと言ってあげてもらっていいですか。
あ、はい、そうですね、あの、まず、とっかかりとして、スムージーみたいなところから入っていくのが一番いいかと思うんですね。
スムージー、はい。
あの、いろんな体質改善、うん、ローフードは病気治すもんではないんですけど、
うん、
体質が確実に変わります。
うん、
やっぱり野菜を食べる量、
はい、
体に入れていく量、野菜と果物ですね、
うん、
体に入れていく量がやっぱ半端ないんで、
うん、
スムージーから入っていくっていうのは、あの、もう普通の食生活してても、例えば朝だけそのスムージーに変えてみると、
うん、
まあ1ヶ月、こう体28日で、
ターン
オーバーするんで、入れ替わるんで、
うん、
そうなった時に、こう本当に実感して、自分の体調の変化、うん、肌の変化であったり、
うん、
体調の変化を感じていただけると思うんですね。
うん、そうなんでしょうね。一食だけでもやっぱり、でもスムージーっても結構スムージーの中にお野菜がむちゃくちゃ入りますよね。
あります、あります。うん、あの、ミキサーで攪拌するんで、
うん、
あの、普通だったら食べれないような量を、本当にこのコップ1杯2杯のジュースにして、ごくごくっと飲めるので、
いいですよね。
すごい手軽にできるかと思います。
うん、先生なんか、あの、どんな教室されてるんですか？
私はもう特に今決めてはいないんですけど、うん、もう言われたらどこでも飛んでいくよっていう感じで、はい、
え、どこら辺エリアだったらいいんですか？
まあ、まあ一応基本的には関西エリアですね。
うん、
まあ、チョコレートの講座がまあ今回すごい人気で、
はい、よかった、
まあ、横浜とか、
いろいろところ
で行きましたけど、
まあね、ちょうどバレンタインのね、前ぐらいに私たちもね、先生から教わったんですけど、まあ例えば別にバレンタインじゃなくても、あの生チョコの良さと、あの普段のチョコレートのちょっと怖さみたいなものもね、
そうですね、
うん、教えていただけたんで、いや、じゃあどこででもっていうことは、じゃあ先生にもし連絡取りたいっていう方がいらっしゃったら、うん、
あのフェイスブックで、うん、あのマミーアットローフードで検索してもらったら、私のページが出てきますんで、
うん、はい、
まあそこにメッセージいただければ、あの臨機応変、ローフードの、検定の講座もやってますし、
検定ですか、
検定もあります、はい、1級2級とか、
それは先生のところで受けれるんですね、
受けれます、
いや楽しみ、
勉強できます、
うん、
それもやってますし、
はい、
それと以外にやっぱり子どもさん、アトピー持ってる子どもさんのスイーツ講座であったり、
うん、
アンチエイジングの、うん、まあ、あのカカオを使ったいろんなケーキとかね、チョコレートだけじゃなくて、
美味しそう、
カカオを使ったいろんなあの スイーツの方とか、うん、もうその人のニーズに合わせて。
ニーズに合わせてね、
いろいろやってますね。
それ羨ましいじゃなくて、いえ、それ嬉しいね。じゃあ、ね、あの、リスナーの皆様もぜひですね、マミアットローフード。
マミにいいです。マミ。
マミ。あ、じゃあ、あの、あれですね。
M-A-M-Y です。
M-A-M-M-Y。マミアットローフード。
はい、そうです。
ね、これで、ちゃんと、あの、また一度検索していただいてですね。で、あの、ぜひ先生に直接ね、お話を伺うなり、あの、何かお願いするなり、本当ね、フットワーク軽い先生ですよね、先生ね。もう荷物は半端じゃないですけどね、持ち運ぶ荷物はすごいですけど、またきっとね、皆様の街にも、あの、まみ先生がね、飛んでってくださるんじゃないかなと思います。はい。では今日はどうも、まみ先生、素敵なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
はい、いかがでしたでしょうか。松本真美先生。本当にね、おしとやかなね、おしゃべりをしてくださってるんですが、本当にね、ダイナマイトな先生ですよ。外見た目はとっても綺麗な、女性なんですが、中身はね、かなりなおじさんです。まあ私ね、好きです、こういう方。外が綺麗で中がおっちゃんっていうのね、大好きなんですね、こういう方がね。まあね、割とどこでも来てくださるそうなので、ぜひ、先生のね、検索ちょっと見てみてください。で、連絡してね、おいしいおいしい先生のね、ローフードをぜひ体験していただきたいなと思っております。さあ、この辺で、教会からのお知らせをしたいと思います。今度ですね、5月からカウンセラー&インストラクターのダブル資格が取れるというものを開催していきます。で、なんでこれを開催するかっていうと、だいたいカウンセリングの学校に行かれて、カウンセラーになったんですっていう方が、実は私キャサリンのところにね、よく相談にいらっしゃる方が多いんですよ。で、なんでだろうって思ってると、実際のところの、実践スキルがね、非常にまだまだこう育っていないっていうかね、論理的なことはものすごく学ばれてきてるんですけども、本当にこう実践っていうのがね、やっぱり数少ないっていうのをひしひしと感じてるんですね。で、私自身が、提供するカウンセリングっていうのは、いわゆるカウンセラーの学校で、勉強されるものとはちょっとね、一味二味違うと思います。どちらかというと、即効性というものにものすごく光を当てています。で、まあ、なんで即効性があるのかって言われたら、まあ、一言に言うと、これは脳の使い方、言葉の使い方、非言語の使い方ですね。こういったものに特化していますので、クライアントさんがね、あんまり意識しないうちに、自分自身のこう意識の中でね、自分が辛いとか迷ってるとか、そういうことの中にいても、ピューッとね、そこから出ちゃうようになるんです。まあ、こういったね、ちょっとこう秘密めいたね、面白いことをね、どんどんどんどんと実践を交えてね、教えていきたいと思ってます。しかも実践ですので、座学が終わってね、理論の後は1対1で教えていきます。1対1でね、個別実践になります。まあ、こういったことを5月からやろうと思っておりますのでね、詳しくは、教会のホームページ、マインドイノベーション協会で、詳細など、またお問い合わせも含めてどうぞ見てみてください。この番組は、泣く子も笑う謎の珍獣キャサリンがパラダイス王国からお届けいたしました。ではまた来週をお楽しみに。